鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのリリです。毎日夏真っ盛りという感じですけれども、今年は日中暑くても夜はとっても爽やかなので、なんだか寝るのがもったいなくて、ついつい夜更かしをしてしまっています。私の夜更かしのお供は本だったり絵本だったりするんですけれども、今日のゲストはそれはそれは素敵な絵本作家でもあり、版画家、イラストレーター、そしてエッセイストとしてもご活躍の笹目谷由紀さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。今日はね、アトリエの方に来させていただいているんですけれども、もうなんか夢のようなタイムトリップしたみたいな、すごい空間ですね。さっきお聞きしたら、こう手作りってお聞きしたんですけど、こんなの手作りできちゃうんですね。
人間はやろうと思うと何でもできちゃう気がするんです
ね。
家でも、
うん、
なんだ、あと何でもできるような気がするんですけど、
うん、
さっきもちょっと言ったけど、
うん、
機械的な自動車作れとか潜水艦作れとか言われてもそういうのはできないんですけども、
うんうん、
自分が身の回りに生きていくものをちょっと、うん、いや試みればできるんで、うん、また小さければ小さいほどなんか喜びみたいなのがあって、
うん、
昔この小さなうちに住んでて、玄関の前に50センチ四方の土があったんですけども、ここにクロッカスとフリージャーの球根を植えたら出てきたんですかね。その時の喜び、
うん、50センチ
今も忘れないぐらいやっぱりすごい良かったですね。今ちょっと大きくなっちゃって、
大きな家になっちゃって
違うんですけれども、ほとんどかもわかんないけど、見たらこの家全部白い花なんですよ。色のついた花はないんですよ。その最初の時の、
うん、
そのフリージャーとクロッカスのあの白さがそのままずっと続いてるだけなんですよ。
原点が今も息づく広い庭みたいな、ここで一句みたいな感じですね。いやー、さっきもね、いろいろ楽しいお話を聞かせていただいてからのこの収録なんですけれども、初めてこのインタビューをお願いしますとご連絡した時に、いや僕毎日手紙書いてるんですよって言われて、あ、毎日手紙書いてるってなかなかね、今時ないななんて思ってたんですけども、その笹目谷さんにとってお手紙を書くというのは、まあ私たちがスマホやパソコンやね、そういうものでメールを書くのと同じようなツールではありながら、
それもともとは、うん、僕ヨーロッパとかに長く行って、うん、住んでたんですね。それで書いてたんですけれども、朝起きて何が楽しみかっていうと、日本から手紙が来てるかどうか、来てる日はすごくいいんだけど、
うん、
何も入ってないとなんか絶望的な気持ちになるんですよ、
うんうん、
それでそれ以来手紙、もう海外にいる場合はもう大昔の話ですから、今のように携帯とかないので、うん、電話もできないで、うん、唯一人とのやり取りは手紙なんですよ。手紙っていうものがからもう離れない、何か、
あ、
手紙、はがき。
そんなわけでですね、今日のお手紙の送り主さんのことをちょっとね、
知り合いではないんですけども、
はい、
アンディ・ウォーホルというアメリカの、
うん、かの有名な
画家です、
はい、うん、誰でも一回は見たことあるじゃないですかね、彼の絵は。
マリリン・モンローのあるでしょ、
うん、
知ってるんでしょ、
あの色がすごくね、
あれ版画なんですけども、
うん、
あれを作った人、あれで一番有名かもわかんないです。
じゃあそのアンディ・ウォーホルおじさんへ、
よろしく
お願いします。
アンディ・ウォーホルおじさんへ。この前アンディおじさんの回顧展に行ったです。なんとかヒルズというところです。そして衝撃を受けたな。版画や絵からではないです。 マリリン・モンローやジャック・リーのオアシスや坂本龍一の肖像画、あるいは缶詰のラベルは見飽きするほど見ていたから、それじゃなくて、自分の中にどうしても描きたいという燃えるものがないんだというコメントなんです。いいですか、こんなこと大胆に言っちゃって。おじさん、気触れたんじゃないの？誰かテーマをください。それに沿って描きますから、だって。おお、偉大なるウォーホールおじさん、大丈夫ですか？逆説的にコメント？でもなんだか心にしみる文言ですね、おじさん。僕たちみんな学校で伝えるべきテーマを伝えなさいと教わってきたのに、そうでないと言ってるのだから。なんだおじさん、目から鱗、足の親指からタコですよ。さらに追い打ちをかけるごとく、次にの何を書けばいいんだと言ってくれという別のインタビュアーには、こういう風に言ってくれればその通り答えるようだなんて、おじさんもう参ったよ。前にちょっとエッセイ書いたことあるのだけど、己の思いなんてきっと大したことないんだ。それと一脈ウォールおじさん、通じますね。僕がこうして過ごす一日一日は、順送りに無明の闇に消えていく。そして、昨日どころかさっき何を食べたかももう忘れている。先おとといのことなど何も思い出さない。人生意味があるのかないのか、その日その日は、泡沫みたいに流される。だけど時にその日々が懐かしいくらいいいと欲しくなってくる一瞬がある。おじさん、アートってそういうものかしら。青森の和田はゴッホになると言った版画家も、自分の作ったものは責任ないと言ったし、それよりも間違ってこそ本当だとも言ってたよね。おじさんの言葉となんとなく通じるような気がするな。直径1センチほどの瞳、その中の瞳孔は数ミリ。こんな小さなレンズが机の上の乱雑さを捉える。そのまま窓の外を見られれば、向かいの山の頂を捉える。さらには青空を捉える。こんな小さなレンズなのに、いやー、もっと遠くを見ようとすれば世界がわかる。人類の明日だって見えるんだ。そうでしょ、おじさん。私は私という人間ですけど、こういう人間になってここにいようと思っていた、いるわけではないのです。気がついたらそういう生き物としてそこにいるということが尽きるのです。つまり生かされているのではないでしょうか、と言ったのは104歳まで生きた窓道夫さんの言葉です。ウォーホールおじさん、なんだかおじさんの言動と似てますね。佐野寺中学3年。笹野幸
汗かいた、
汗かいてますね。
なんで汗かいたのか、
やっぱり読んでいただいてよかった。
いつもなんか一人でいるので、目と向かってこんなの出すとなんか急に恥ずかしくなって汗がいっぱい出てき
ます、汗いっぱい出てい
らっしゃる。久しぶりになんか400メートル走ったような感じで
息が上がってき
ました
。いや、もう本当にね、ありがとうございます。笹部さんが丸刈り、学ランの少年に見えてきちゃった感じがするんですけど、ね、中学3年生って書いてあるから、なんかそういう体でね、書かれたのかななんて思ったんですけど、この少年の、ただただこの素直な言葉っていうのが響いてきて。
もう80なんですけど、どういうかですよ。何の進歩もしてないってことですよね、俺ね。自分で思いますよ。
いや、中学3年生の頃って何してらっしゃったんですか？
中学3年は、お茶だけで見て。
絵は描いてたんですか、その当時
は。絵は描いてないです。絵描き出したのは僕はもう大人になって社会人になってから描き出したの。それまで絵って描いたことなかった。
描いたことなかった。
ええ。
いや、私、まあ、ね、この収録をするにあたって、ちょっとだけ予習をしたんですよ。ある人のね、ブログとかをね、読み漁ったりとかしてね。で、その中に、ちょっとすごく面白いなと思ったのがあって、会社勤めをしていた時に、通勤電車で見た、多摩川の工場の煙、それを見ていて、急に絵が描きたくなったっていう風なくだりを読んで、
急にっていうより2年間見続けたんですよ、毎日、朝。
あ、
京浜工業地帯の味の素とか、グルジストンの工場の煙が
天気によって、いつも違って見えて、風の日、雨の日、雪の日、晴れた日、違って見えて、今思えば、今じゃ、もうずっと前に思ったんですけど、郊外の元なんですけれども、ただただ綺麗に見えたんですよ。その色合いが、棚引き方とか。それを2年間見てるときに、ある日、急に天の上、雲の上の神様が腰をずらした感じがして、そうだ、絵描いてみようと思ったのがきっかけです。もう、社会人になって、24歳の時です。それで、スケッチ、次の日、もう会社行かないで、スケッチして。
会社行かないで。もう早い。次の日。
次の日。それで、描いてみたら、
うん、
初めてスケッチして、
うん、
それを元に、今度油絵描いてみようと思って、会社終わってから、30号のキャンバスに油絵を描き出したの。
うん、
で、会社終わって家帰ってきて6時、あ、もっと7時、8時、毎日3時間ずつ絵描いてたんですけども、描けば描くほど、ただ描けなくて、油絵に描いたことないんですから、で、油絵っていうのは、あの、角見絵の系と大黒系の絵の具を混ぜると、汚くなっていっちゃうんですけども、そんなことも知らずに、ただ描いていって、2ヶ月と28日かかって、才能がないことが、もうずっとやめようやめようと思ってたんですけど、別に他にやることもないので、描いていったら、2ヶ月と28日に、28日だった時に、もう本当にやめようと思って、
うん、
プラパレットの上に残ってた絵の具をぐちゃぐちゃに混ぜたら、なんかピンク色っぽい、グレーっぽい色になったので、それでキャンバスに塗ったんです、パレットナイフで。で、もう本当にやめようと思って、やめ出して、寝ようと思って、電気消そうと思った時に、電気が昔のこの辺で引っ張って消すっていう、
はいはい、
あれだったら生涯絵描いてないと思います。あの、ドアの方にスイッチがあった。そこ行って消そうと思って、ひゅって見たら、
うん、
なんかこれ自分が描こうと思った絵だなと思ったの。
へぇ、そのピンクグレーの描き殴ったの、何かが。
これの描きたかったんだって、それ描いてみて初めて気がついたの。何を描きたかったか分かんなかったけども。風景なんだけども、それからなんかもうキャンバスが呼ぶように、どんどん描けちゃったの。今も、それからもう50年近く経つんですけども、やっぱし今も同じなの。そういうふうに描いてるの。何描いていいか分かんないの、いつも。何か、あ、例えば注文の仕事は、
うん、
こう少女を描いてくださいとか、
うん、
この橋を描いてくださいとか、うん、注文はあるんですけども、
うん、
それもなんかどうやって描いていいか分かんないんですもん。で、入って注文に行って入って描いてるわけじゃないの。絶望的なの、いつも。本当に僕はね、絵描くね、才能がないんですよ。で、その後ね、絵描いてたらやっぱり基本が大切だって言われて、
うん、
夜間の石膏デッサンの学校に行ったんですね。で、最初張り切って一番前で描いてたんですけど、目実とかブルータス。で、ひょっかいて横を見たら、僕よりずっと若い子が、もう10歳の若い子がすっごい前の。で、恥ずかしくなって、だんだんだんだん後ろになって、一番後ろでこうやって描いてたんだ、誰にも見られないように。ただ先生が来て、あの、ずっと2期目の見てるけど、もうやめた方がいいねって言うんですよ。で、私はもう何十年もこの学校で教えてきてるけど、君ほど才能ない人はいないって言われたの。で、僕はね、意地悪で言ってるわけじゃないんですよ。人には生まれてきたらね、何かきっとね、何か得意なものがあるはずだからね、あなたそれを探してやったらどうですか。一口だけ言えることがあるんだけど、絵ではないって言われたの。それでもう、まあ、1年間お金を払ってたから、まあ、生き続けたんだけど、まあ、先生の言うことは間違い、何も俺、だからって反発心を起こして書いたわけでもないし、先生の言う通りだなと思ってたの。でも、才能はないけれども、あの時に絵が描けた感覚があったの、その最初の絵が。例 多摩川の工場街を描いた、それは間違いないなと何か思ってどっかにあったの。あれだけは誰が何つってもあの感覚は間違いないなと思って、それをずっと追って50年経ったんですけども、あの時のほどの感動かな、それはやっぱり二度とは来ないですね。
そうですか、ね、本当にね、お話は尽きないんですけれども、こぼれ話はね、インターネットラジオの収録にも収めさせていただくとして、まあ、今手掛けている作品だったりとか、あとはちょっと企画しているイベントだったりとか、この夏のお知らせなんかがあれば教えていただけますか？
はい、8月の20日でしたっけね。
はい、そうですね。
この、僕こういう人形劇のとかこういうのを昔から作ってきたんですけど、これ見た鎌倉の若い人たちが、なんかこれをもとに人形劇やりたいっていうんで、また地域の子供たちとか、俳優とか音楽家とかで人形劇をやろうっていうのがあります。
はい、浜の盆踊りのね、時ですね。楽しみですね。
そうですね。
はい、じゃあ FM の方は一旦このぐらいにして、はい、はい、今日はありがとうございました。
すいません、大したこと言えずに。
続きはインターネットラジオの方で。
そうですか。
はい。